ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストはデコボコブリューワークス株式会社代表取締役の豊島博康さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は一宮から、はい、お越しいただきました。以前ね、遊びに行かせて、遊びにっていうか見学というか、はい、行かせていただいたんですけど、まあ、それからまた新しい会社を作られて、はい、クラフトビールを作る醸造所、2月にちょうど中日新聞の県内版に大きく、はいはい、載っていましたが、まずですね、豊島さんがどんな方なのか、もともと株式会社オノマトペという会社をやられていますよね。まずこちらオノマトペ、どんなところなんですか？
はい、こちらはですね、いわゆる障害福祉の会社で、障害のある子どもたちが通う施設であったりとか、あと働く施設とかを運営してます、
はい、なので児童発達支援、放課後等デイサービスで、B 型ですかね、
B 型も
やられているんですけど、オノマトペってどんな意味があるんですか？
これはね、擬音語とか擬態語の総称で、子どもたちの発達に欠かせない言葉なので、昔から結構好きな言葉で、それを会社名にさせていただきました。
はい、そして今回デコボコブリューワークス、こちらを、立ち上げたんですが、はい、ここはクラフトビールを作る醸造所。
あ、そうですね、はい、製造販売になります。
はい、これは福祉には関係ないんですか？
ここでオノマトペの B 型で働く方たちがここに働きに来ているという形になりますね、
はい、から施設外で働いているということなんですね。はい、で実は豊島さんの息子さんが障害があるんですね。
はい、そうですね、はい、今15歳なんですけど、3歳の時に重度の知的障害と自閉症ということで診断されてますね。
はい、じゃあ今は特別支援学校。
そうです、今特別支援学校の先日中学部を卒業して4月から高等部に、はいはい、上がることになりました。
ありがとうございます。なので、まあ、息子さんのこう将来を見据えて作ったという感じですか？
そうですね、はい、
じゃあ一番最初、まあ、3歳の時に、はい、分かったということなんですけど、それまではなんかちょっと、もしかして何かとか、そんな気持ちはあったんですか？
そうですね、やっぱり重度の知的障害があったんで、もう1歳半ぐらいからなんかちょっとおかしいなっていうところはいくつかあって、はい、でちょっと先生に見ていただこうと思って、はい、予約をしてという形なんですけど、結構すごく最初の初診は混んでて、1年待ちという形でしたね。
はい、じゃあ1年間もやもやしながら待って、
そうですね、
で3歳の時に診断を受けて、
はいはい、そうです。
で当時豊島さんは何をやられてたんですか？
はい、当時はですね、雑貨とかアパレルの小売店をやってました。
あ、
は
い、ちょっとおしゃれですもんね。
いえいえ、ありがとうございます。
でそのじゃあ雑貨屋さん、まあ、経営者、
そうですね、はい、
でそちらは今もあるんですか？
はい、まあ、店舗はやってないんですけど、ネット販売のみで、はい、運営はしております。
じゃあ、まあ、福祉とは無縁で、はい、その当時は、
そうですね、
はい、で、どうしていこうと思いました？
そうですね、まあ、でもゆくゆくは息子のこともあったんで、何かその、ね、障害のある方たちのためにやれることないかなというのは考えてたんですけど、その中で息子もちょっと大変だったんで、息子が安心して通える場所を作りたいなということで、オノマトペを作ったっていう経緯ですね。
はい、でもその当時はね、福祉のこともよくわからないので、はいはいはい、なんか周りに相談したりとか、
はい、もうたくさん相談して、いろんなとこ勉強に行って、はい、で一緒にやってくれる方を探してっていう形でしたね。
はい、で、まあ、自発法廷を立ち上げて、はい、ね、はい、じゃあそこに息子さんも通い、
はい
はい
はい、
どんなところですか、場所は？こういうことに意識してるとか、こだわっているとか。
そうですね、まあ、 最初に作る時からどこを見据えてやると、うん、施設にしようかというのを考えてて、その、まあ、働くというところを見据えて、
小さい時から
そうですね、そのために小さい時から何が必要かなというのをいろいろ考えて話を聞いたりして、やっぱり体幹がしっかりしてないと、同じ作業をずっと続けることが難しいんですよねみたいな話を聞いたんで、体を動かしながら、体幹などを鍛えれるような施設にしようと思って、始めました。
じゃあ体幹を鍛えるためのことを取り入れてる、
そうですね。ただそのトレーニングってなっちゃうと子どもたちも嫌になるので、まあ、遊びの中にそういうものを取り入れるような形でやってますね。
そうすると、まあ、お子さんだけじゃなくそこに、まあ、長くね、通ってきた子たちを見て、ああちょっと成果出たなっていうのを感じていらっしゃいます、
そうですね。やっぱりその、まあ、個人差はあるので、すごく成果が出ることそうでない子もいるんですけど、やっぱり成果は出る子はね出るので、よかったなというふうに思いますね。
そうですね、そして次にじゃあ B 型を作ったんですが、これはやっぱり働く場が必要だなってことをね、だって最初から将来働くってことをね意識してらっしゃったので、でそれをまあ B 型でっていうのは、
そうですね、まあ、働く場所、まあ、働くっていうのは人生の大半を占めることで、そこが幸せにならないとなっていうところはあったんで、でうちの息子を基準にやってるので、そのあとは B 型からかなと思って、B 型を作りました。
じゃあまずビールをやる前っていうのは、こちらではどんなことをされてたんですか？
まあ、経営作業であったりとか、施設外就労とかやってたんですけど、会社さんに行ってお仕事をいただいたりとか、あとは、まあ、ボルトの袋詰めとか、コーヒーの袋詰めとか、箱詰めとかそういう作業ですね。
じゃあでももともと起業されてたので、割とこう経営としては、ノウハウもあるし、そういうつながりっていうのもいろいろあったんですね。
そうですね、そのつながりでお仕事をいただいてたっていうのがほとんどですね。
で今回ビールなんですけど、これはどんなところから、
これはですね、やっぱりその B 型事業所の課題として仕事が年々減ってるっていうのがあって、で賃金もなかなか上がらないので、その2つをの課題をクリアできることは何かないかなと思って、まずはお仕事作りから始めなくちゃいけないなと思って、いろいろ探した結果ビールにたどり着いたというところですね。
豊島さんもビールが好き。
そうなんです、ビールが大好きなんで、
私も好きですけど、でビールにたどり着きました、でもまあ簡単に作れるものではないですよね。
そうですね、なんでビール作りを始めようと思ってから始めるまでに3年半かかりました。
そうなんですね、だから前回伺った時はもう構想があって、
そうですね、 B 型自体がクラフトビールの醸造を始めるっていうのを決めてから作ったので、
でどこにこう学びにというか行かれたんですか？
名古屋のワインマーケットさんとか、あと富山にあるコボブルワリーさんですね、そこはチェコ人の方がビール作られてるんですけど、その方から主に、ビール作りを学んでおります。
でクラフトビールってそんな簡単にできるものじゃないですよね。でもね、
なかなか奥が深いですね。
であとどうですか、投資という意味でも、かかるんですか、資金は？
やっぱり設備が結構お金かかるので、
で覚えてしまえば、例えば障害のある方でも、こう作業的にはしやすいものなんですか？
単純作業が多いので、一人で全部っていうのは難しいんですけど、作業の補助という形で入っていただくことは可能ですね。
でクラフトビールオリジナルのビールを、作り出したってことですよね。その名古屋のお店には行ったことがあるんですけど、いろんな種類があったんですが、これどんな感じで作っていくんですか？こう、商品名もそうですけど、
そうですね、多分それはもう作る方の色がすごく出てるとは思うんですけど、こんなものが作りたいとか、あとはその地元の特産品を使ったビールを作ろうとかっていうのが多いかなと思いますね。
これじゃあ作っていく段階で これちょっと違うなという感じでこう試行錯誤して今3種類あるんですよね、うん、
はい今3種類作ってます、
うん、これはもう試行錯誤しながら生まれた3種類
そうですねこれは僕がそのビール自体が僕はあの人と人をつなげるようなものになるといいなと思ってて皆さんに愛されやすいような飲みやすいビールを作りたいなと思ったのではい毎日飲めるような美味しいビール3種類と思ってこの3つを選びました
じゃあちょっと3種類ご紹介してください
はい1つはあの新ピルスナーといってあのいわゆるピルスナーというスタイルのビールですねはい
ピルスナー
はいこれはあのチェコ発祥のビールになって日本のラガービールとか の, あの原型と言われてます、はい
はいうん、じゃあこれがまず一つ定番って感じですかね、
はい、あそうですね、はい
はい
う
ん、そして二つ目 は,
はいあの毎日飲みたくなるバイゼンということでこれは小麦を使ったビールになるんですけど、はい、少しフルーティーな感じで女性に人気なビールですね、
はい毎日飲みたくなるバイゼン
はい
はい、そして3つ目が
3つ目があの朝からエールということで、あの一宮があの喫茶店文化があるので、
はい
はい、意外とあの喫茶店で朝からビール飲んでるおじいちゃんとかおばあちゃんを見かけることがあって、はい、そこからちょっとインスピレーションもらって、はい、あの朝から飲めるようなビールということで朝からエールという形で
なるほど、はい、朝からエールを送りますよという意味のような朝からエール
あそうですねはい、いいですね
これはなんかアルコール度とかどんな感じなんですか、うん、
全部 5% ぐらいですね
じゃあ、は
い、
まあ本当のビールって言ったら変ですけど、はいはい、そんな感じってことですね、
そうですね、はい、
で、中でも毎日飲みたくなるバイゼンはちょっとフルーティーっていうことですね、うん、
はい、
はい、で朝からエールはちょっとコクがある感じ
あそうですねコクがある感じ で
定番が新ピルスナ
はい、
はい、でこれまたねラベルがすごくこう写真で見ると かわいい素敵なラベルなんですけど、うんうんはい、これ息子さんが
あそうですこの3つの定番はうちの息子が描いた絵を使用してまして、はい、あの今後も新しいスタイルのビールができるたびに、あの絵を描いた方の、うん、障害のある方の絵を採用させていただいて、うん、ラベルにしていこうと思ってます。
これ1本おいくらどのぐらいの量でおいくらぐらい、うん、
330ml で、
はい、
あの税込みで660円ですね、
はいはい、660円これあの瓶もとてもあのラベル素敵なので、うん、飲んだ後もちょっとお部屋に飾ったりとか、
はい、あしていただけると嬉しいです ね、
はいはい、でもう今2月から稼働していて、うんはい、もう販売も実際しているということですね、はい、でここ、まあ、施設外就労ということなんですけどあの B 型の人たちがどんなふうに関わってるんですか。
今はですね模型作業という形で、主にラベルを貼ったりとか、あと瓶詰めとか、
はい、
樽の洗浄とかの補助をやってもらったりしてます、
はいはい、でまあ、そのうち、はい
うんはい、ゆくゆくはですねビールの企画からビール飲める方もいるので、うんうん、どんなビールがいいかなという話とかもしながら一緒に作っていけるといいなというふうに思ってますね。
そうか、はい、あの成人している子たちももちろん多いので。
あそうです、はい、
いいですね。なんかこの味いいとか、うんうん
はいはい、
じゃあどうですかみんなはあの これを始めてちょっと変わったとか、うん、働いている子たちは、
うんうん、なんか楽しそうに働いている方が、うん多くなったかなっていう気はしてますね。イベントとかの販売も手伝ってもらったりしてるので、うん、楽しくね皆さんに呼びかけしていただいたりとか、
はい
うん、イベント自体もね楽しんでいただいたりとかっていう、ね、方もいるので、
はい、じゃあこれを買うには、うん、どうすればいいんですか。
何かしかねあのビールの卸してる場所もあるんですけど、うちのビール工場の方でも瓶、はい、ビールの販売していますし、今週末ぐらいからネット販売も開始する予定をしております、
はい、じゃあこれはデコボコブリューワークスで検索すればいいですかね、
はい、あそうですねあのインスタとかでも、
はい
はい、今ちょっとホームページがないので主にインスタで情報発信をしておりまして、
はい
はい、インスタの方でいろんな情報は、ね、発信しておりますので、
はい、じゃあインスタはデコボコ、
はい、
この記号のようなデコボコ、
これね漢字でデコボコって言うんですよ、ね、
漢字なんですか。
そうなんです、そうなんです、
はい、ちゃんとデコボコって、はい、あの打ち込むとこれ出てきますもんね、はい、 感じなんだ。でもこれってピースがはまるっていう感じでいいですよね、うんうんうん、デコボコ、はい、感じなんですね、はい、でブリューワークスと検索をしていただければ、はい、購入することもできるということですね、はい、で豊島さんといえば、うん、ごちゃ混ぜ運動会もやられてますよね、うんうん、終わり朝日で、はい、まあ、今年も5月30日にあるんですけども、はい、もう2回ぐらい一宮で、
あ、そうですね、一宮では2回開催してます、
どんな感じでした？うん、今年もあったんですよね。
はい、やりました、はい、うん、参加する方たちがすごく生き生きとしてる、うん、運動会だなというのがすごく印象的で、うん、なんかその競技に縛られることなく、うん、一つ一つを楽しんでもらえてるといいなというふうに思ってますけどね。
だから障害のある人もない人も世代を超えて誰でも参加できる運動会ですよね、はいはい、どんな、ちなみに競技を作りました？
あ、これ競技は本場の
本場の車椅子でリレーしたりとか、
はい、を、まあ、やらせていただいてて、車椅子リレーとか綱引きとか、はいはい、ティッシュボックス積みとかっていうのを今のところはやってます、
はい、いいですよね、うん、なんか本当に私も、まあ、娘と参加して、うん、でパン食い競争とか、はいはい、なんか娘はパンが欲しかったので、うんうんうん、娘は娘で私は私で結構難しいんですよね、車椅子の操作っていうのが、うんうんうん、ね、それも福祉体験をやっぱり兼ねて、はいはい、なんかじわじわ広がっていくとね、いいですよね、うん、はい、で今現在じゃ今度高等部に行く息子さんは、うん、どんな感じですか今。じゃあ卒業して、はい、うん、楽しみにしている、どんな感じでしょうね。
もう彼は結構働くことを楽しみにしてるんで。
そっか、そうそう、もう見てるから。
そうそうなんですよね、うん、なんでビール作りたいみたいな形になってますね。
ビールは飲めないけどまだ
まだまだ飲めないですけどね、
でもなんかどうしても忘れがち。私も娘が小さい時ってなんか必死で、うんうん、本当は今じゃなくてその先を見据えてやっていかなくちゃいけないじゃないですか、はい、将来この子がどんなふうに暮らしてどんなことをこうしていくかって、でもそこになかなか目がいかないっていうか、うん、うん、もう本当にやり直したいなじゃないですけどすごいですよね、もう最初からそこに焦点を。
そうですね、まあ、その時がね必死でしたけど、うんうん、先のことは考えてはいました ね、
うん、はい、ね、だから小さい時、まあ、その仕組みもそうだけど、うん、お子さんに対してもやってきたことってあるんですか、
うんうん、やってきたことを、そうですね、まあ、息子の気持ちを大切にしようと思ってて、うんうん、どうしても、ね、障害があるというと親が、ね、何かしなくちゃいけないとか、うん、こうしてあげなきゃみたいなのが強くなっちゃうんですけど、うん、なるべく、ね、彼の気持ちを尊重して、うんうん、彼がやりたいことをやるとか、うんうん、行きたいとこ行くとかっていうのは、うん、できる限り、うんうん、やってました ね、 ね、は
い、だからなんかやりたいことで絶対にやれるやれないは別としてやりたいことってあるじゃないですか、うん、そこを見つけるって結構、
うんうんうん、
経験してないとこう、うん、見つからないの で、
そうですよ、ね、
見つけるって結構大変ですよね、
うんうん、難しいと思います、うん、今の子供たち結構、ね、そのなんか好きなことやっていいよって言うともう何をやっていいかわからないみたいなのが多くて、うんうん、うん、なんか大人がちょっと準備しすぎなところはあるのかなって気はしてますね。
そうですね、うん、なんかあとこれはできないだろうとか、うんうんうん、無理無理って思っちゃう部分もあったりして、うんうん、親だと、
はい、
だけど実際にできなくてもこう楽しむとかね、
うんうんうん、
ありますもんね。
あると思います、はい、
それは他の子どもたちを見てもそうですよ ね、 きっとね。
そうですね、はい、
将来的にどうしていきたいなとかあるんですか、うん、もう仕事としても親としてもだと思うんですけど。
そうですね、まあ、仕事としてはその、まあ、ビール作り自体が、うん、その全員に合ってるわけではないと思ってて、うん、会う人会わない人いると思うんで、うん、まあ、他にもね仕事は増やしていきたいなというふうには、うん、思っています。
そうですね、確かに、うん、このだからデコボコブリューワークスってこう、うんうん、 別会社で、
はいはい、
この会社自体は福祉の会社じゃないので、はいはい、それも何か意味があった、まあ、ここをねまた B 型にしたり A 型にしたりってこともできたと思うんですけど、
うんうんうん、
あえて違う会社にしたっていうのは何かアドバイスがあったんですか？
うん、あ、そうですね、なんかそのいろんな事業所を見学いた時に、うん、ちょっとそのものづくりとかをするんだったらちょっと別会社とか事業を別にした方がいいよっていうアドバイスをいくつかいただいて、うん、そう、なるほどと思って別に、
はい、しました。それも悩んで、
はい、
ねえ、そっか、ねえ、でも素晴らしい、ビールっていうのはいいアイデアで、きっと息子さんも早く飲みたいなと
そうですね、一緒に飲みたいですね、
一緒に飲みたいですよね、乾杯したいですよね、はい、うん、で、まあ、新聞にも大きく、ね、取り上げてありましたし、じわじわとこう、まあ、メディアもそうですけど、はいはい、広まっている感じですか？
そうですね、特に新聞に載ってからはいろんなところからお声掛けいただいて、はい、あのね、活動がちょっと少しずつ広がってきているかなという気はしています。
あと飲食店とかにもね、うんうん、置いていただけるといいですよね。
そうですね、まあ、一宮市を中心に何か所か、ね、置いてますけど、はい、これももう少し広げていけるといいなというふうには思ってます、はい、
で、まあ、ネット販売も始まるということですので、うん、
はい、
ぜひ手軽にね皆さん買えるようになりますが、
はい、
じゃあ夢としてお子さんに対してはどうですか？
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱり僕がねこういう働く場所も作っているので一緒に働いて、うん、一緒にその作ったビールで乾杯できるといいなというふうには思ってますね。
うん、そうですね、はい、そして、まあ、福祉と全然違うところから、ね、福祉を知って、
うん、
どうですか、福祉ってどうですか、うん、一宮っていいのかな。
うん、まあ、賛否両論は、ね、あるんですけど、うん、まあ、それが良いのか悪いのか僕、まあ、現時点ではちょっと判断できないかなとは思ってて、
うん
うん、だけど、まあ、福祉じゃない人間から見て福祉の良いところ悪いところというのはあるなという気はしてますね。
いいところは、
いいところはやっぱりそのまず働く方がすごく一生懸命ですよね、うん、その支援する方、
うん
うん、それはすごく素晴らしい世界だなというふうには思ってて、
うん
うん、だからそういうところはね大切にしていきたいので、
うん、
そのやっぱり賃金の上昇というところ、うん、そのね、障害のある方たちの賃金だけじゃなくて、
うん、
それを支える人たちの賃金の向上もね国が頑張ってくれるといいなというふうには思ってますね。
そうですね、
はい、
どうしてもなんかこう医療はまた違うかもしれませんけど福祉とか介護って、うん、なんとなくこう大変で、
うん、
安くてみたいにね、
うんうんうん、
言われがちですもんね。
そうですね、
うん、だから仕事は好きなんだけどちょっと金銭面で続けられないとか、うん、そういう声もありますもんね。
ありますね、はい、
うん、そしてじゃあ、まあ、それがまあ、悪い面でもある。
そうですね、はい、
うん、
ね、まあ、あとはその福祉、まあ、高齢者の方も障害の方もですけど、うん、まあ、新規の参入も多くて、うん、ちょっと悪いことする方も多いので、うん、それのせいでちょっと福祉自体が縮小になってる傾向もあるかなっていう、
うんうん、
まあ、一の目市に限ってですけどね、
うん
うん、そういうところは見られるかなっていう気はしてます。
そうですね、はい、どうしても多分法人格も、うん、きっと迷った部分でもあるんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
はいはい、
うん、
そうですね、
これもやっぱり株式にしたっていうのは何か、
うんうんうん、なんか活動の幅が広げれるかなっていうところが一つと、
うん、
あと働く人もなんか株式の方がそのもし利益が出てできた時に分配できるのかなっていうのがあって、
は
い、
そうですね、うん、決してねNPO とかもすごくこう、うん、いいし、うんうん、いいことやられてるところもいっぱいあるけども、はいはい、まあ、働く側のことも考えてっていうことですね、
う
ん、
はい、そうですね、
はい、ね、まあ、足りないところを見たらキリがないんですけども、うん、なんかよく自分だけがやっても変わらないっていうけどそうじゃないですよね。一人の力って大きいですよね、
う
ん、
はい、そうですね、もう一つ一つ、まあ、小さなところからねやっていかないと何も変わらないかなと思ってますので、
うん、で次のごちゃ混ぜ運動会また来年あるんですか、
はい、あ、来年度やる予定でまだちょっと日にち決まってないんですけど、予定では11月ぐらいに、
はい、
うん、 やろうと思ってます。
これも続けていくってことが大事ですからね。
そうなんですよね、やっぱり続けるって力ですよね、
はい。これはどんな仲間でやられてるんですか？
あ、これはあのごちゃまぜ運動会の実行委員会というのを作って、あの福祉に携わる方々とか、学校の先生とか、あとはダンス教室やってる方とか、子どもに関わる方たちで集まってやってますね、
はい。であの終わり朝日を見ていても思うんですけど、結構車椅子とかいるじゃないですか、はいはい、これは借りてきて。
あ、そうです、はい、あの社協さんから借りたりとか、はい、してやってます。
で市も協力してくださってるんですか？
今はまだ市は、
今まだこれから、
はい、これか ら,、
はい、はい、これから
していただけるといいなと思ってます。
ぜひ、はい、一宮の皆さん、はい、よろしくお願いします。では、もう一度おさらいで、デコボコブリューワークスと検索していただくとインスタで、はい、あの見ることができて、ネット販売いつ頃からですかね？
一応今週末からっていうのを目指してやってますけど、まあ近々という形ですかね、はい、まだ確定はしてないです。
そうなんです、はい、雑貨であの、ネット販売されてるんですけど、また雑貨とお酒は違うんですね、許可というか。
そうですね、あの、お酒は税務署が管轄で、いろいろと免許も分かれているので、作る免許とあと販売する免許はまた別であったりとかっていうところ、
これがやっと申請が、はい、降りてということですもんね、はい、ぜひネット販売もしておりますし、まあ、市内でいろいろとあの扱っていたり、またブリューワークスの場所では買えるってことですね。
そうですね、はい、
一宮市の何町なんですか？
あの繊維と、ひらがなで繊維と書く、
はい
はい、繊維街があるんですけど、はい、そちらになります。
一宮市繊維、
はい
はい、じゃこちらで検索もお願いいたします。ビールは3種類です。クラフトビール、はい、シンピルスナーですね。これはあの、はい、麦芽の風味を残しつつ弱炭酸、はい、飲みやすいで、毎日飲みたくなるバイチェン、はい、これはちょっとフルーティーで、和食にも合うというふうに書いてありますね、はい。そして3つ目は朝からエール、これはモーニング発祥の地の一宮にちなんだものということで、あの近所の喫茶店で朝からビールを手にほろ酔いになっているお客さんを見て発送されたということで、目の覚めるようなコク深い味わいでコーヒーのような感覚で楽しめます、はい。で、アルコール度は 5% ということですね、はい、はい。あのぜひね、今写真を見ているんですけど、ビールの、ビール瓶のラベル、息子さんがね描いた絵が3種類ありますので、ぜひぜひ、皆さんね、あの手に取っていただいて、飲んだ後に飾っていただくのもよし、はい、ぜひ味わっていただきたいと思います。 330ml 660円ということですので、じゃあこれからまたいろんな仕事を増やしていって、
はい、
人と人とが、まあ、あのビールもそうだけどつながっていくような場所をぜひ広げていってくださいね、はい。ではあの言い足りなかったこともあると思うので、はい、メッセージを言い忘れたこととか、はい、ぜひお願いします。
そうですね、あの僕らが作ってるビール、障害のある方と一緒に作ってて、たくさん飲んでいただけると、あの働く人たちの賃金も上がるので、
そうですね、
はい、ぜひあの一度手に取って飲んでいただけると嬉しいです、
はいはい。そうなんです、あの B 型ってね、あの売り上げをこう割る感じなの で、
ね、
はい、あの売れれば売れるほど働いてる人の賃金が上がるっていうのが B 型の仕組みですので、まあ、目指せ2桁ですかね。
そうですね、
はいはい、ぜひ2桁の賃金が、ね、払えるようにということで、皆さんが買っていただけるかどうか、また広めていただけるかどうかにかかっておりますので、ぜひ、皆さん、まずはデコボコブリューワークス検索して、インスタのフォローもよろしくお願いします、今日は豊島さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、デコボコブリューワークス株式会社代表取締役の豊島博康さんでした。